はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ナンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろし
よろ
くお
し
願
くお
い
願
し
いしま
ます。11月の収録になりましたけど、
はい。
もうね、先月の収録でね、季節の話はしないみたいなことを言ったけど、思いっきり今寒くなってきましたね。
寒いっすね。もう、寒いしかないっすね。
それが普通だろっていうことに行く可能性がある当たり前だろみたいな
いやでも言いたくなる今ちょうどなんか寒くなってきた感じの、
うんね、急に寒くなりましたよね、
うん、
なんか急に年末感が出てきた感がね、
そう、この間まで T シャツ着てたのに、
ね、本当にそんな感じですよね。
半袖もう無理って感じに急になったから、もう
本当に情緒がない。
秋がやっぱり短くなってるっていうのは、毎年思うなって感じですね。
ねえ、なんか、すぐフル装備みたいになっちゃうから。
そうですよね。と間がなかったな、うん、なんか。
なんか、まあ、その、東京の僕らは結構映画祭の時期とかに、同じ場所、毎日同じ場所を歩くから、
うん、
なんか季節感をすごい感じる部分があるなと思ってて、
うん、
なんか僕毎年その10月終わりぐらいにある東京国際の時期に、なんか1枚こう羽織るものを引っ張り出すっていうのがあって、
うん、
なんか僕はそれをすごいなんか毎年印象に残ってたんですけど、今年はついになんか新しい服を出さなかったなとかと思ってて、
あ、
そういうところになんかね、温暖化を感じますよね。
すごいですね。映画祭で秋の訪れを肌で感じてるっていう、も
う、一層寒くなったなって毎年思って。
筋金入り映画人って感じです。
そう。いや、毎年その時期に。
でもね、本当そうだよね。自分の同じ時期の服装ってそんな覚えてないんだけど、
うん、
映画祭ってほぼ同じような時期だから、この年の自分はどんな服装だった？だから今年は寒くなるの早いなとか、まだ暖かいなみたいのを、それで感じる、服、同じ着てる服で感じるっていうのはね、珍しい体験だと思うね、なんかね。
なるほどね。
世間的にはね、ハロウィンとかの時期なんですよ。
そう、
僕らはね、ハロウィンのことなんか一つも覚えてない。
そう、確かに。
映画祭としでしかね、記憶してない。10月の終わり。
確かにね。確かにハロウィンの時になんか薄着で寒いみたいな話をしてるニュースをよく見ますね。確かに。それがケンスさんとかは映画祭ってことなんですね。
なんかね、東京国際映画祭が六本木で開催してる時は、なんかね、子供たちがハロウィンの日になんか六本木の街を歩くみたいなやつをやってたんだよね。
ありそう、あり
うん、
そう。
で、ああ、ハロウィンだなと思ったんですけど、なんか日比谷エリアになって、それもあまり感じなくなったってい
そうね。やっぱ六本木通ってたときは、なんか六本木はクラブとかもいっぱいあるんで、ハロウィンが近くなるとね、すごい街の IQ がガクッと下がる感じがしてね、
そう、
治安が悪くなるんですよ。
僕だから六本木時代に一度山手線で渋谷を通って帰ってきたことがあって、ハロウィンの日に、
もう
二
遠
度
く
と
ない
通らねえって思ったの
ど
は
真ん
覚
中
え
って
る。
感じか。
ああ、失敗したなと思ったな、あの時はな。
僕はなんかその昔映画祭でハロウィン当日にロンベさんと共通の知人のチートイスさんとご飯を食べてる2人を写真撮って、いつも映画館に来てる人の仮装をしてる人たちっていうツイートをした記憶がある。
地味ハロウィンだね。
地味ハロウィン。
共通の知り合いだけがいっぱいいいねしてくれる。
うちわだけで盛り上がる
そうね。そう、だから、まあ今ね、 まあ、東京国際映画祭は終わったんですけど、その他映画祭はまだこれからあるやつとかもあるんで、まあ、映画祭中ではあるんですけど、あるのかね。配信映画を見ていきますよっていう形で、
そうですね。
僕らこれをまた今月もやっていこうと思いますんで、よろしくお願いします。ですね。はい。というわけで、僕ら3人でやってるのは、Digin Amazon プライムビデオということで、Amazon プライムビデオにある映画作品をお題にネタバレなしで感想を話すというのを今回もやりたいと思います。で、今回は、ナースケ君が選んでくれた作品で、ハウス・オブ・スポイルズ、魔女の厨房となります。では、本作の概要をナースケ君お願いします。
ブラムハウステレビジョンが送るハウス・オブ・スポイルズ・魔女の厨房は、野心家のシェフが田舎にレストランをオープンするところから始まります。厨房での混乱や自己不信に悩まされることになりますが、そこではシェフを常に妨害しようとする魔女の亡霊とも戦わねばなりませんでした。
はい、ありがとうございます。
はい、今回敬語
ね、説明文の敬語が気になりますよね。書いてある通り読んでるんですけどね。
丁寧なあらすじ紹介ですか。
うん、始まります。はい、という作品の感想を言いたいんですけど、この感想を今回はケンス君からお願いします。
はい、ハウスオブスポイルズは、吹き替えで鑑賞しました。冒頭になんか現代じゃなさそうな黒魔術の儀式みたいなシーンがあって、 あれそういう時代設定の映画って僕あんま何も知らないで見始めたんで、なんか結構意外な始まり方だなと思ったんですけど、そしたらまあすぐにこう主人公のシェフ、多分名前じゃなくて普通に料理人のシェフっていうことですよね、これ。シェフって役名しかない女性主人公なんですけど、まあ、その主人公のシェフが働いてる、まあ、高級レストランの厨房みたいなところに場面が映るんですよね。で、まあ、魔女の厨房って副題が邦題についているくらいなんで、まあ、なんとなく魔術的な展開になるのかなとは思うんですけど、まあ、ブラムハウスが制作でもありますし、まあ、ただなんかここの洗練されたレストランの厨房って、まあ、なかなか今って感じがするっていうか、まあ、結構こうスーパーナチュラルとか呪術的なものとはギャップがある場所かなっていう、なんかそういうものはとはギャップがある場所かもなって感じられて、なんか僕は結構面白いなと思って。なんか高級レストランのキッチンってめちゃめちゃその時っぽさが出る場所なんだなっていうのがなんとなくへえって思いながら見てたんですけど、で、まあ、この冒頭の場面は主人公に料理人としての一定の実力があるっていう描写になってて、まあそんな彼女が割と順調なキャリアを捨てて独立するっていう、まあ自分の店を開こうとするっていうところで、まあここでまあいかにも、まあこの建物だったら何か起こるんだろうなっていう 古いその田舎の森の中のそのホテル跡みたいな場所をがお店の候補地になるっていう、でそこが舞台に話が進んでいくっていう展開でになっていくんですけど、なんか物語の軸になるのは主人公がまあそのお店を成功させたいっていう部分で、だからなんかビジネスパートナーの男の人からすごいプレッシャーかけられながら、なんとかなんかお店の目玉になる料理を開発しようとしたりとか、なんか一緒に働くスタッフとなんかやっていかないといけないみたいな部分で葛藤したりとかって話なんですけど、なんかそれに対して、まあさっきあらすじにもあったように、その呪術的な出来事みたいなのが結構彼女の障害になるみたいな描写があって。で、まあ、こういう出来事が起きるときって、まあ、映画の内容というか、その設定における必然性として、なんでその場所でそういうことが起きるのかっていうのを結構物語の興味として見ると思うんですけど、 だから僕は結構最後まで見たときに、なんか、その時その時は面白く見るんですけど、なんかちょっと辻褄が合わなくないかって思うところもあって なんか主人公の話とこのなんか設定の部分に関して僕は結構いろいろ考えながら見てたんですけど、なんかオチまで見たらんって思うところもちょっとあったりして、なんかそこはなんかちょっとなんだろう、僕がなんかあんまりもうまくつなげられなかったなっていうのかなっていうふうに感じるところもあったりはしました。で、見てて面白かったのは、お二人は飲食店で働いた経験とかってありますか？
飲食店はないかもな。
飲食店のホールでもキッチンでも。
あ、
僕
僕
ない
も
っ
ない
すね。
な。
ないですね。
学園祭の屋台を出したぐらいだね、
まあ、それは飲食店じゃない。
じゃがバター屋さんを出したぐらいだ。
いや、僕今、個人でやってるお蕎麦屋さんのスタッフをやってるんですけど、その店は別になんか、すっごい小さいお店だから、ピークタイムって言っても全然そんな知れてる忙しさではあるんですけど、それでも、やっぱすげえ忙しい時間っていうのは、すごいピリつくんですよ。忙しさとか、あと厨房の雰囲気とか。別に、うちのところは別にシステマチックに作る料理を提供するわけじゃないから、もう注文入った順にさばくだけみたいな感じなんですけど。だから、まあ時間はかかるけど、もうやることはシンプルみたいな感じなんですけど、それでも注文いっぱい入ったら、やっぱりなんかすごい緊張感があるし、イライラしてる雰囲気みたいなのが伝わってくるんですけど、まあ、この映画でも、忙しい時間のレストランっていうのは、本当に雰囲気が悪いっていうのが、なんかちゃんと描かれてるし、なんか
ああ、
こうい
確
う
かに。
厨房の描写って、大体そういう場面が一回は出てくるじゃないですか。で、なんかうまくできない部分みたいなのが、まあそのドラマと絡んでるっていう部分が描写としては面白いと思うんですけど、やっぱり特にその厨房を回さないといけない人のメンタルが不安定だと なんか全部うまくいかなくなっちゃうっていうのが、この映画でもちゃんと描かれてて、やっぱレストランの厨房ってこういう感じなんだろうなみたいなのを思うし、まあなんか僕はあんまりこういう、なんだろう、料理なんか料理で、料理にドラマ的役割を託す映画みたいなのってあんまり実は見てないかもなと思ったりしたんですけど、だからなんかさ、近年だと例えばボイリングポイントとか、なんかそういうキッチンの中を描く映画、まあ、今度グランメゾンパリとかもありますけど、そういう映画あんま見てない気がするけど、でもなんかこういう場面は毎回なんか知ってる気がするなみたいな気がしたし、なんかこの映画でもこの料理作る場面はなんかちゃんとうまくいかなさみたいなのが主人公のその時の状態を表す描写として機能してて、なあそこは面白いなと思いました。で、あとまあ、さっきこういうジャンルのものをあんま見てないっていうのっていうと、もう一つ、料理ってすごい映画の装置としては便利だなっていうのがすごくなんか感じたところがあって、っていうのは味とか匂いって画面に映らないから、なんかどうとでも描けるんじゃないかっていうのを結構感じたところがあって、で、しかもこの映画の料理ってなんか高級フレンチみたいなののコース料理みたいななんで、なんかもうあんまり馴染みがないものが出てくるっていうか、もう見てて美味しそうだなとかじゃなくて高そうだなっていう感想しか出てこないみたいな、もう味の想像もつかないみたいな感じのものが出てくるから、なんかこの映画の中だと、しかもそういうものが提供されて、結構高いレベルの批評とかにさらされるんで、もうなんか美味しいのか美味しくないのか なんか目で見ただけだとあんまわからないっていうのが、 ていうのがなんか映画的には結構うまく使われてる感じがして、なんかその目で見ただけだとどういうものなのかわからないみたいなところが結構僕は見てて面白かったし、それ美味しいのかみたいなものとかが結構出てくるんですけど、なんかそこの映画的嘘っていうか、その映画としての料理の扱い方みたいなのは結構、あ、なんか面白いかもっていうか、もっといろんなの見てみたいなって思った部分でした。うん。で、まあ、そのキッチンは戦場とかって、まあ、言い方したとかされることもありますけど、まあ、やっぱりこう、マッチョな食環境なんだなっていうのを 感じるし、まあ、映画的にもそこが結構一つの要素になってて、まあ、主人公は、その、そういう、その男性的な社会でうまく、自立してたいっていう野心のある人っていう部分が、物語に絡んでくるところは僕はすごい良かったなと思ってて、なんか主人公が自分の店をやろうとして、そしたらなんか、まあ、半ば押し付けられるような形で女性スタッフを一人こう、なんかスーシェフとかって言ってましたっけ、なんかその、
あ、副料理
副
長み
料理
たい
長
な。
みたいなね、そのなんか立場にそのしないといけなくなるんですけど、なんかその人との関係がなんか安定したり対立したりするのが僕はすごい見てて面白くって、それがなんかその主人公のその理想に対するなんか描写としては、僕は結構その距離感の描写としてすごい面白いなと思ったし、描写的にはうまいなと思った部分だったなっていう感じです。うん。まあ、ただちょっと最後まで見ると、ちょっとわかんないところもあったっていうか、特にそのスーパーナチュラルな要素の絡め方に関して、これはうまいのかって思うところがあったりはしたんで、そこら辺はなんか2人の感想も結構楽しみだなっていう部分です。はい。僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、2番手は自分論点の感想を話したいと思います。ハウス・オブ・スポイルズは吹き替えがありましたんで、僕は吹き替えで見てみました。で、まあ、先ほどの話にもありましたけど、ブラムハウス系のホラーっていうことで、まあ、以前ね、この D Amazon プライムビデオでは、まあまあ、取り上げていたブラムハウス系映画ですけど、まあちょっと久々かなっていう
そうです
感
ね。
じですけど、で、今回のね、主人公の女性、まあ、ケンス君も言ってましたけど、役名が出てこないっていうね、主人公って、まあ映画の中でたまにあるやつですよね。で、この主人公のシェフを演じているのが、まあ、アリアナ・デボーズっていう方で、この人は僕はあんまりピンとこなかったんですけど、今度、12月に公開する、クレイブン・ザ・ハンターっていうですね、映画で、まあ、主演はアーロン・テイラー・ジョンソンなんですけど、その次、2番手に名前が来てるんで、結構大きな役なんだと思います。これから売れるかもしれないんで、まあ、チェックした方がいいのかなとは思ったんですけど、っていうのをちょっと、言おうと思って考えてて、前に、そのディギー Amazon プライムビデオで、ブラムハウス系ホラーの、マードレスっていうのをやった時に、テノッチ・ウェルダって人が出てて、その人今度、ブラックパンサー、ワカンダ・フォーエバーで、ネイモアっていう大きな役をやるんで、この人は多分売れるんで、今のうちチェックした方がいいですよ、みたいなことを言った気がするんですけど、テノッチ・ウェルダ、その、あと、そんな映画とか出てないんで、
言ってやるなよ 余計なお世話だよ。
まあちょっと僕らが言ってことは話半分で聞いてくださいって感じなんですけど。
いや、言っといた方がいいんじゃないですか。
当たるかもしれないけどね。うん、はい。
で、落ちぶれたのことも別に今言わなかったら誰も思い出さなかっただろうから。
いや、なんか、あれ、前なんか言ってた気がするけどって思う人がいるかなと思って先手打っといたんですけど。
まあ、確かにね、全く同じ構図の、うん。
確かに、ね。
見すぎてる、ロジックが。
うん、で、このハウス・オブ・スポイルズのその主人公であるシェフは、まあ、ケンス君言ってたように、冒頭はすごい多分有名なレストランで働いていて、まあ、彼女はそこで、まあ、料理人として働いてるんですけど、そこの料理長がかなり高圧的なんですね。
うん、
で、僕は、ディズニープラスで配信してるドラマで、一流シェフのファミリーレストランっていう作品がありますけど、あれの、あのドラマの主人公も、やっぱり、もともとそういうですね、有名レストランで働いていて、やっぱ、そのドラマの方の主人公は、その高圧的な、まあ、がっつりパワハラな料理長に潰されて、結構その、自分の家族がやっていたような小さなレストランに戻ってくるっていうドラマなんですね。うんうん、で、それに対して、このハウス・オブ・スポイルズの主人公は、なんかそのパワハラを受けても負けてないっていうか、なんかそれに潰されないパワフルさがあって、7年働いてたっていうふうに言ってたと思いますけど、まあその7年働いた後に、まあ田舎の方で自分の店やらないかって誘いがあって、その有名レストランを辞めるってとこから始まるってとこですね。だから、この映画の冒頭、この主人公の印象は、すごい仕事ができる、とてもパワフルな人物って感じなんですけど、うん、だからその、田舎で自分のレストランをやれるって自信があったと思うんですけど、まあ、これがですね、みるみるうまくいかない要素が出てくるっていうようなとこですね。で、まあ、そこに結構、その、僕が最初、冒頭で抱いた、その、パワハラにも負けないって思ってた印象が少し変わってくるところとかもあって、あ、なかなかそこの見せ方はうまいなってところですね。で、まあ、その彼女は、まあ、自分の見通しが甘かった部分もあるのかもしれないんですけど、まあ、そこに、それ以外にも明らかにスーパーナチュラルな何かが働いてるような感じで、うまくなっていかないみたいな感じになってくってとこですよね。で、そこにどうやら、なんか、魔女に関係する何かがあるんじゃないかって感じもしてくるっていうところですね。で、まあ、またディズニープラスの作品になりますけど、今年はですね、MCU のドラマで、アガサ・オール・アロングっていうですね、魔女物が、あって、まあ、もう、ドラマは終わりましたけど、配信終わりましたけど、まあ、その雰囲気も感じるし、あと、この田舎のレストランの周りが、まあ、結構緑に囲まれてるような感じで、なんかそこに、途中で、変な男がいるみたいな描写とかもあって、なんかあそことかは、アレックス・ガーランドの面同じ顔の男たちっていう映画がありますけど、ちょっとあれみたいな雰囲気すら感じるっていうとこですね。で、まあ、僕は結構ブラムハウス系ホラーってとこで楽しく見たんですけど、僕がこの映画で一番注目したというか、印象に残ったというか、ちょっと新しいなって思ってた部分が、この映画の終わり方なんですね。で、こういうブラムハウス系ホラーって、まあ、主人公、もしくは主人公たちが大変な目にあって、その結末って大きく、まあ、雑に言いますけど、2つに分類されるような気がするんですけど、1つは、大変な目にあったけど、なんか命からがら助かった的な終わり方だと思うんですよね。うんうん、で、もう一つが、 大変な目に遭って、最終的には死んでしまうとか、
うん、
なんか大変なものに取り込まれたようになってしまうみたいなバッドエンドっていうものに結構まあすごい雑に言うと大きくその二分するんじゃないかなって感じがするんですよね。まあつまりギリギリ助かるかまたはバッドエンドの二択な気がするんですけど、この映画の終わり方ってそのどちらにも当てはまらない意外な終わり方で、ちょっと僕は他に、これみたいな終わり方っていう、言える映画を思い当たらないっていうか、不思議なラストが待っていて、不思議な要因が残る終わり方だと思ったってことですね。うん。まあ、それがどんなものなのかっていうのは、まあ、映画見てもらえばいいのかなと思うので、気になったら見ていただければっていう感じですかね。
うん。
うん、はい、とりあえず僕の感想は以上になります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、最後は、ナースケ君の感想と作品選んでいただきましたんで、選んだに埋まればお願いします。
はい。ハウス・オブ・スポイルズ、魔女の厨房なんですけど、そうですね、選んだ理由は、ブラムハウス制作っていうところがやっぱり一番大きいっていう感じですね。で、まあ、新しいのが選びたかったので、探してたら、なんかブラムハウスのテレビジョンのシリーズ、まあ、結構、このタイプ、あれ何年前でしたっけ ?1 年くらい前でしたっけ?結構やってた、いっぱい出てて、やってた時期あったんで、また、なんかある程度完成度も高いんじゃないかなと思って選びましたね。
うん、
でまあ、そうですね。なんか。で、まあ、さっき、二人も説明、された通り、まあ、結構、魔女者とシェフ者、シェフの、映画みたいなのが、なんか、ジャンルが二つあるような、合わさったような感じの映画だと思うんですけど、まあ、それが、なんか、僕結構、どっちも見応えあって、バランスよくて面白かったな、って感じですね。で、そうですね。まあなんかその冒頭の、まあ魔女物っていうと、その冒頭からなんかおばあさんが怪しげな本のレシピとかをあげて、なんか素手でぐちゃぐちゃなんかよくわかんないお肉を混ぜて、なんかこの映画でちょっとその魔女物要素として、なんかセリフ、印象に残るセリフとして、なんかその大地の糧となるみたいなのがあるんですけど、なんかその大地の糧となるみたいなセリフをずーっと言いながら、なんかぐっちゃぐっちゃぐっちゃぐっちゃやってるみたいな。で、それをなんか具合悪そうな、女の人に無理やり食べさせようとするみたいなシーンから始まって、なんかまあ、あ、いかにも魔女っぽいなっていう感じの、始まり方するんですけど、まあ、ここの印象とかが僕は結構ね、最後見返すと、あーって感じとかがね、面白いなって感じで、ここの、何ですかね、この、まあ、最初のシーンの入れ方とかもいいなと思いましたね。で、まあ、主人公が出てくるんですけど、まあ、このなんか、主人公の、何ですかね、ちょっと精神、力みたいなのが僕は結構面白いなと思ってて、そうですね、なんかね、そのなんか途中でそのさっきのまあ料理を新しく店出して作るっていうシーンがあるんですけど、その時になんかそのなんかレストランの、なんか、開店の準備のために、偉い、なんか、人を呼んで、その人たちにご飯を振る舞って、なんか、あわよくば、なんか、レビューみたいなのをしてもらって、評判を上げてもらおうみたいなことをやる、画策するみたいなシーンが、確か、あったと思うんですけど、うん、そこのシーンの時に、なんか、メニュー、が全然揃わないっていうアクシデントが起こるんですけど、ここら辺とかがね、結構コミカルで笑えるっていう感じで面白かったんですよね。なんかね、そのまあ、まず、なんか、 魔女要素としてその仕込んだ料理になんかすごい虫が湧くっていう、なんて妨害みたいなのを彼女は味わって、で結局その仕込んだやつ使えねえわってなって、その近所の何ですかね、なんかマルシェみたいなところでこれ買ってきてってアシスタントの男の子に言うんですけど、いや今日休日なんでやってないっすって言って、なんかその辺のなんかスーパーにある何ですかね、サラダボウルみたいな、なんかサラダのお惣菜みたいなやつとか、何ですかね、なんかクラッカー、その本当にその辺に売ってるクラッカーみたいなとか、言われたものは買ってきたけど、とりあえずスーパーにあるので揃えましたみたいな感じでお使いで持って帰ってくるんですけど、で、それで、その手札だけで、なんか、お客さんをもてなさない、失敗できないお客さんをもてなさないといけないっていう状況になるんですけど、あ、もうこれ終わりだなって感じで僕は見てたんですけど、なんかそっからの主人公の、なんていうんですかね、粘り強さっていうか、絶対に諦めないっていう感じとかが、もうなりふり構わない感じがめちゃくちゃ笑えるっていうの。ところでしたね。なんかね、そこの、なんか、だからもうその辺の、だからサラダに関してはもう完全に盛り付け変えただけの状態で出すんですけど、なんかそこら辺とかも、なんかちゃんとなんか並べ方とかで、なんか綺麗になってるし、でもなんかもう無理やりクラッカーとかぐちゃぐちゃにしてなんか、再構成してなんか作るご飯とはもう確かに言われてみれば美味しそうだなって感じなんですけど、なんかそこの辺とかの、なんていうんですかね、こっちの、そのフランス料理とかって結構こっちのもう高級すぎるとこっちが価値がもう判断できないみたいな感じになると思うんですけど、あんまり食べ慣れてないと。なんかそれを、なんかその辺にあるスーパーの食材で無理やりそれっぽくしたものでも結構通じるみたいな感じになってるのとかが、なんかね、なんか料理映画として僕はその要素がすごい、なんか笑えるし、結構意地悪だなっていう感じが して、なんかブラムハウスっぽいなっていう、なんかこの要素はね、すごいブラムハウスのなんか、ちょっとこっちをこんなふうにした感じというか、なんかね、そこら辺とかが面白かったなって思いますね。で、なんかこの主人公のその折れなさみたいな部分が、結構、だからその主人公のなんか精神力の強さみたいな部分が、なんか面白いなと思って見てましたね。で、なんか、そうですね。で、結局なんかそのホラー要素みたいなので、主人公はその魔女のホラー要素みたいなので、そのレストランの開業をなんか結構苦しめられる感じになるんですけど、序盤は。序盤というか、まあ前半ですね。なんか、メニュー作っても作ってもうまくいかないし、なんかすぐ虫が湧くし、みたいな感じになってるんですけど、なんかそこが中盤あたりで、なんかそこの乗り越え方みたいな部分とかも、なんかめちゃくちゃ笑えるっていうか、虫が湧くんなら、この虫みたいな感じとか、とか、あと、なんかその辺に生えてるよくわかんない、家庭菜園とかを最初しようとして、全部なんか一日で枯れるっていうシーンがあるんですけど、で、なんかよくわかんない植物がいっぱいでも家の周りにはなってるっていう感じになってて、そのよくわかんない植物、じゃあこれ使ってみっかっていう感じになる方向の、なんですかね、作り方とかがね、やっぱちょっと僕は見ながら面白い、なんか意外で面白いなって感じでしたね。だから本当に魔女的な、どう見ても魔女的な植物とかをもう料理にぶっ込んでいく展開みたいなのとかが、なんか、あ、本当にやっぱ魔女もので料理ものの映画なんだっていう感じがね、めっちゃ、合わせ方みたいなのが、無理やりな合わせ方みたいなところがね、なんか面白いなと思って見てましたね。で、なんかでもまあ、なんかその魔女ものの、魔女的な植物とかを使い出して、なんかだんだん良くなってくるみたいな展開とかも あるんですけど、なんか中盤にその彼女がちょっともう一回冷静になるみたいな展開とかもあって、なんかそこら辺とかで、その冷静になったことがさらになんか状況が変化していくみたいな、悪化していくというか、なんかそういう展開とかもなんかあったりとかして、なんか結構、結局悪化していく感じとかが結構見てると辛い感じではあるんですけど。で、なんかもうその結構主人公が追い込まれる後半の部分の、僕は結構そのなんかね、兵士を恐怖症描写みたいなのがあるんですけど、彼女が追い込まれて、あそこのレストランの、その住んでる家の地下室みたいなところがあるんですけど、そこでの、まあ、ちょっと、なんですかね、ちょっと穴の中に入っていくみたいな描写があるんですけど、そこの、兵士恐怖症描写みたいなのが、僕は結構見ながら辛くて、僕もちょっと兵士恐怖症の、あれがあるので、これはちょっときついなと思って見てたら、で、なんかその兵士恐怖症的な描写の中で、どんどんどんどんその狭いところに前に進んでいくっていう感じになっていくんですけど、その前に進んでった時に、あれなんかあるぞっていう感じになるシーンがあって、もうそこの、これ最悪だなっていう感じとかが、僕はもうあの辺はね、本当悶絶というか、この状況、この状況は確かに最悪だっていう感じになって、でも、まあ、なんかそっからの、また急展開みたいなのとかが、もう、なんか面白く、なんか勢いもあって、すごい僕は面白いなと思って、あれなんか、そこで結構種明かしみたいな、話の種明かしみたいになるんだけど、僕は割と肯定的な感じで、なんか、あーって、なんか、そっちの方向に行くと、もうなんか、状況的に最悪の方向にどんどん行くから、そっちの方向というか、なんか、真相の意外さみたいなのとかが、めちゃくちゃ面白くて、だから最後、それで普通に面白いなっていう感じになって、その後、まあ、最後に、まあ、最後の料理のシーンっていうのに入っていくのとかも、わあ、なんかすごい映画だなって感じで、結構僕はこの映画最後まで、なんか起こることが、新鮮で、面白かったなって印象でした。はい。で、あとなんか、そのキャラクター的には、まあ、その主演のアリアナ・デ・ウォーズ、さっきロンペさんも言われてましたけど、なんかこの人、なんかディズニーのあのウィッシュの主人公の声やってたりとか、あとなんかウエストサイドストーリーとかの、あの、あれですよね、このスピルバーグ版のウエストサイドストーリーですよね、多分。とかになんか出てたらしいんですけど、だからミュージカル映画とかでよく出てる映画、俳優さんっぽいんですけど、なんか今作ではそのイメージをなんかガラッと変えるような作品だったのかなっていう感じがしたんで、なんかこの新しい場所で新しいことに挑戦する主人公とすごいリンクしてる感じで、なんかなかなか味わい深いキャスティングだったんじゃないかなっていう感じがしましたね。で、僕あとキャラクター的にはあのちょこちょこさっきも話出てましたけど、その副シェフの女性の、ルチアさんっていう女性の方が出てくるんですけど、この人が結構主人公とタフに生きてきた主人公と真逆の女性のその料理人っていう役割になってて、なんかだからなんか第一印象でなんかどっちも真逆なんで、なんかお互い印象良くなかったりするんですけど、中盤逆にそなんかそのお互いよなんかお互いが違うから、なんか補い合ってる感じで、なんか協力し関係になったりとか、で、なんかその協力関係がさらにまた反転したりとか、なんか関係性の変化がすごい、この二人、主人公とこのルチアさんの変化がすごい目まぐるしくて、なんかお互いないもの持ってるからぶつかってしまう感じなんですけど、 なんか逆に協力すればとても強い関係性と言えるんで、言える感じなんですけど、なんか、だからなんかね、この二人の関係性の変化っていうのも、すごいずっと映画見てて見どころだったんじゃないかなっていう感じがしましたね。はい。そうですね。僕の感想は以上です。
はい、ありがとう
ありがとうございます。
ございます。
なるほどね。確かになんか全体的に最初の印象が反転するっていうのが何回も何回も反復されるような
そ
感
う
じ
で
です はあ
ね。
るよね。ね、冒頭のシーンも実はこうでしたっていうふうになるし。ね、魔女のやつも実は本当はこうだったんですみたいな展開もあるし、ね、料理人の彼女の最初の印象ともちょっと変わるみたいなところもあるし、やっぱそこは、何回か、反復してんだなっていうのは、今、二人の話を聞いても思ったかなってところですね。
まあ、なんか逆にこう、実は一貫してこう、主人公にとってのハードルになってる要素として、その主人公に新しいお店のシェフやらないかって誘ったビジネスパートナーの男性の役の人がいるじゃないですか。あいつ、僕、あいつ見てて一番何したいのかよくわかんなかったっていうか、なんかあいつが一番コロコロ変わるんですけど、なんかやってることが。
ああ、そうですね、なんか。
一番一貫性がない。描き方としてじゃなくて人間として
そうね、確かに。
すげえ、なんか何したいんだ、こいつはって思って見ちゃったし。
あの場所じゃないといけない理由とかもよくわかんないっすよね。
本当に。なんか、私、なんかまあ、新しいお店のスポンサーというか、その出資者でもあるし、あいつがいるから自立しようっていう話、独立しようって話になったんだろうけど、なんかもう最初に出てきた時点から、うわ、うさんくせえこいつって なる人物だったし、あ、ちゃんとそこはね、なんか 裏切らないっていうか、
そう
あいつがなんかことをややこしくしてるっていうか、難しくしてるところはあって、そこは結構なんか見ながら、ちゃんと主人公と同じ気持ちのストレスを感じたなっていうところはね、ありましたね。
確かにね、その前の前任者みたいなシェフの、エピソードとかもね、こいつのせいじゃないのかっていう感じがしますけどね、なんか、
ですね。すごいね。
あの人、こうなっちゃったのって
ね。
みたいな。
その前任のシェフが登場するシーンとかね、本当ね、って感じですよね。マジって。そこの触れ方とかね。そんな程度の広げ方でいいの？みたいな。
なんか、スーシェフになる女の人、女性の人を、今調べてたら、なんか、ノープに出てるって書いてあって、あれだね、多分、ノープに出てくるエンジェルの、家電量販店みたいなところの同僚の人だね、なんかね。
覚えてないな。
なるほどね。
なんかいたな、ちょっとなんか、
なんかいた気もしますね。
なんか PC かなんかいじってたら、後ろから来て、わーみたいな場面で、あそこにいた子だな、多分な。
ブラムハウス常連さんなんですかね。
そうだ、そうだ。
ああ、そうか。ポール・ウォーターハウザーみたいな役者さんなんないか
なんか、あの
ああい
人
う
絶
立
妙で
ち位置
し
の。
たね、本当に。俺、あの人に、主人公が包丁の切り方を教えるシーンとかがね、すっごい、最悪なんですけど、面白かったですね、あれ。
いや、あれはもう、なんか最初にもう切ってんの教えてる時点で、伏線って感じになっちゃうな。
この後 みたいな。
なんかやっぱブラムハウスのね、嫌な包丁使いですね。
あそこは誰でも嫌だね。
いや、やっぱ包丁出て 来るとやっぱドキドキしちゃうし、
うん、
でもやっぱ僕はなんかそこの演出とかもやっぱ面白いっていうか、
うん、
え、そんな感じみたいな のどことかね、ちょっと、
うん、まあ、弓、フォーチュンとか誰が見ても嫌だけどね。
いや、まあ、なん
か、ナスケ君みたいにね、あの、なんだ、兵所恐怖症の人も嫌っていうのは多分感じるけど。
いや、なんか生理的嫌悪に訴える演出はすごいいろんなバリエーションがありますよね。
ねえ、いっぱいありましたね。
ねえ、あの、うん、虫苦手な人は本当きついと思うな、ね、多分な。
あれ、うん、絶妙な小ささですよね、うん、なんか。
うん、
いや、なんか、あの、別になんか、ああいう心理的な負担がある状態じゃなくても、なんか料理見てて、うん、虫かなって思うこととかって、うん、まあ、あるっていうか
、うん、
そのなんか嫌なところをね、なんかついてくる。
ねえ、あの、だから、虫描写にしてもさ、あの、幻覚なのか、どうなのかっていうのが、ずっとわかんないバランスで進んだりするから、嫌、うん、だよね。
いや、確かにね。なんか、僕だったら早々に心折れるなって展開でもね、かなり強いんですよね。主人公ね、超開き直るみたいなね。はい、どっからでもかかってきなさいみたいな感じになるからね。すごいな、この人って確かに思うんだよ、
ね。
なんか、まあ結構ね、あの、彼女は背水の陣で来てる部分があって、ね、結構ね、あの、後戻りできないみたいなことは結構説明されますけどね。
でもなんか、なんか その状況もあるけど、
うん、
別にこの人が悪くねえじゃんみたいなところがあるから、別になんかそんなになんか、なんかそんななんかね、責められる状況でもないよって思うけどね。
うん、まあね、あの、映画の展開に向けてだけど、あのね、共同経営者のやつが、まあ、それっぽいプレッシャーをかけてくるってところがね、うん、まあ大きいんだけどね。まあ、さすがブラブハウスっていう感じで、うん、まあまあ、またこのジャンルがあったかみたいなところ、
ね、
この題材があったかみたいなところを持ってくるし。
切り口ですよね、やっぱね、うん
うん。やっぱ一定の面白さはあるなって思っちゃいましたね。うん、100分ぐらいですかね、この映画ね、
うんうん。そうそうそう、やっぱちょうど良い
短さ。やっぱサクッとしてるんだよな。
20分、100分ぐらいでやっぱ見せてくれるっていうのはね。
うん、
いいし、配信でこういうの見れるのはね、いいんで。うんうん、まあ、ちょっとブラムハウス久々でしたけど、多分 Amazon にね、これ持ってきてくれるのはありがたいなっていう感じで思いました。
確かに。なんか終わってみると、ちゃんとブラムハウスの映画見たなって感じなんだよな。
あとはね、ちょっとね、あの、主演のアリアナ・デボーズさんが。
そうね、この先を。
売れてほしいな。
ウィッシュの主人公やってたら売れてんじゃないかなって気はするけどな。
そうかな。
そうですけどね、
僕は見たらだけか。
ディズニー100周年の映画ですからね。
あ、まあ、そうか。それがあって、フレームズ・ハンターも抜擢なのかもしれないですね。
うん、いや、じゃこれじゃない。おそらくこれじゃないと思います。
ハンター。ね、フレイブン・ザ・ハンターがもうちょっとあのなんか沈みかけた船って感じはちょっとしますけどね、もう。
おいおい。おいおい。
大丈夫なのかっていう、この状況でその映画やるのか、このシリーズの状況でそのやるのかみたいな感じはちょっとね、ありますけどね、クレイブン・ザ・ハンター自体がね。
まあちょっとなんか、この流れで言うと、自分たちに保険をかけてるみたいな。ぜひなんか彼女が活躍する。うん、道路を応援しましょう、本当に。
はい、あの、
はい、
スパイダーマン4次第だと思います、ね、内容次第
ですね。そうですね、そうですね。そっちですよね。
はい、その内容はどうなるか次第のところが思ってますけどってところですね。うん、はい、まあまあまあ、ちょっとね、そういう意味でも早めにチェックしておいていただければと思いますんで、よろしくお願いします。はい、そんな感じですかね。
はい、
というわけで、ディギン Amazon プライムビデオ、今回は、ハウス・オブ・スポイルズ、魔女の厨房 の感想を話してみました。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。